さあおじいちゃん、おかゆできましたよ。
ああ、またおかゆかい。わしゃこれが苦手なんじゃ。
何言ってるんです。ほらこんなに具沢山ですよ。
その具がくせえんじゃ。
はい、何です。おじいちゃん、
具がくせえんじゃ。具のはくせえんじゃ。
任天堂スイッチダウンロードソフト、グーの惑星はフライハイワークスより5月25日ダウンロード開始。
そうとも無理やりじゃ。
あ、お疲れ様です。
はい、どうも。
先週、
うん、
何日やったかな、20日っすかね。
20日、
あの京都で、
うん、
京都インサイドフェスティバルビットサミット言ってね。
何でしょう。
インディーズゲームのこう見本市みたいなことをやってたわけですよ。
おお、そんなんやってたんですか。
おお言うて、僕、あ、もう東京のもうゲームショーだけちゃうんやな、京都でもそんなんやってんねやって初めて。
関西ではね、そんなんやってませんからね。
あんまやってないですからね。
うんうんうんうん。
それで、まあ、入場料、まあ、多少かかったんですけど、まあ、めったにない機会なんで、ちょっと行ってみよう思って行ったんですよ。ねえ、なかなかね、
う
ん、人がやっぱすごかったですよ。
うん。で、それはやっぱインディーズってことですか？
インディーズっていうこと、あの、がもうメインみたいな感じですね。
それは、あの、何ですか？プラットフォームは何を、いろいろな。
あ、もう、いろいろですね。もうプレステ4から任天堂スイッチとか、まあ PC ゲームと、あとスマホとかも多分やってましたね。
なるほどね。
それで、うん、なんだ、その中でもやっぱ気になったゲーム。
ああ、ありましたか。
ありまして、
うお、
で、発売日がね、うん、ちょうど5月25日で2タイトル同じのがあったんですよ。
昨日じゃないですか。今日ちなみに26ですけど、はい。はい
ですね。
うん、
一つが、
一つ目が、はい、
ハイパーライトドリフターっていうプレステ4のゲーム。
ハイパーライトドリフター、なんでしょう。それはジャンルは何ですか。
これはね、あの 2D のアクションロープレイって言っていいと思う。
ロープレイ、はいはいはい。
ねはい、うん、で、ね、まだパッケージは開けてないんですけど。
いや、それは。ちょっともう勝ったってことですね。だから早速。
あ、ですね。
だから会場ではやったんでしょ。
会場ではやりました。
あ、じゃあ感想は言えると。
あのね、もう一つは、
うん、
グーの惑星、
うん、
CM 今回ちょっとやらせてもらいましたけど、
江戸春美かいな。
そうそう、グーグーグーってもうね、うん、古い、うん、もう
何ですか。
あのね、
うん、
グーの惑星いうのをね、
お、
あの会場でやっぱやったんですよ。
うん、
でこれね、あのもともと Wii の時にもう発売されてたみたいなんですけど。
じゃあちょっと前のやつなんですか。
そうですね。でもなんかね、隠れた名作って結構ねネットとかでは言われてて、
うん、
そこまで知られてないけど、
うん、
やった人はみんな、わ、おもろおもろいって言われてるっていうような、
お
なんかええ感じのそんなやつらしいんですよ。
あ、
で、
うん、
これもしかして、
うん、
Wii ウェアの方で買った方が安いんちゃうってちらっと僕思ったんですけど、だから Wii U 起動させてね、
うん、一応見とこうと、
うん、一応見とこうも、うん、で Wii モードに入れるじゃない、うん、入れるんですよ、
うんう
ん
うん、
で Wii ウェアで値段チェックしたら、
はいはいはい、
あれ1500なんぼかしたんですよ、
う
ん、で、ああ、そんなもんかと思って、任天堂スイッチで今回新しく出るんで、パッと見たら、うん、なんと1000円で買えちゃう。
ちょっと安いと。
お求めやすくなってるって。
おぉ。
ほいで、もうね、早速買ってやっちゃってますよ。
それは本当にどんなゲームなんですか？
ね、これ結構説明がやっぱ難しいんですけど、タイトル
、
タイトルにもなってるんですけど、
うん、
これグーっていう生き物がおるんですよ。なんかね、な、うん、納豆菌みたいな、あの真っ黒クロスケみたいな。
ああ、丸っこい、なんか
丸
っこいやつ
で、うん、そいつをまあ要はそのゴールまで導いて、で、
うんうんうん、
ボーダーラインとなる数があるんですよ。そのグーを何匹ゴールまで持っていって ったかっていうボーダーラインがあるんですけど、
レミングス的なことか。要は
そのジャンル、同じジャンルのゲームで言うとレミングスみたいな
聞いてるやん。
そういう兄さんもうツッコミが激すぎて、
すみません、説明が黙って、はい、わかりました、ごめんなさい、はい。
で、
うん、
これ最初グーがこの地上におるん
ですけど、江戸春みかいな、
そう、グーグーグーグーって、だからね、説明ができない
です、
う
ん、あ、すみません、導くってどうやって導くんですか。
そう、あのね、うん、そう、ジョイコンがあるじゃないですか、
はいはいはい、
あれを要はこう Wii と同じようにこうね、ポインティングして、
はあはあはあ、ここに来なはれと、
あ、持ち上げるわけですよ、ここも文字通りこう
グーグー、つまんでグーってやるんや、
グーって文字通りグーっと、ね、
それはグーっていうのはどこまでビヨーン伸びるの、それは。
あのね、やっぱり
短いんや、
どこまでもっていう、ここがギリギリいう、
ああ、あるんですね、
感じのがあるんです。あのね、イメージで言うと、うん、こう納豆がこう糸を引くような感じの、
だから一個の豆つかんでミヨイーンって伸びるけど、あんま伸びへんねや、
そういうことです
。でそこに近くに置きました。
さあ、
でその後ろにおるやつをまた
つまんで
さっきのやつの先からまたつまんで伸びます、を繰り返していくってこと。
そういうことなんです。
あ、なるほどね。
でそれを伸ばしていったこの線がこう道になるんですけど、
は
あ
は
あ、グーがその道を伝ってどのどのこのその方向に行くわけですよ。
あ、その後追っかけてくるとね。
そういうことですよ。で、はあはあ、あの最後ゴールはパイプなんですけど、
は
あ
は
あ、でそのパイプにその規定の量のそのグーを吸い込ませたらクリアなんですよね、
うん、あ、じゃあより少ない数でそこに行ったらいっぱい行けると。あ、
そういうことです、
はあはあは
あ、ただこれね、あの重力の概念があるんですよ。
うんうんうんうん。
でこうグーがこう作り出したその網のこうタワーが長くなればなるほど、
うん、
先っちょがちょっと重くなると、
うん、あー、下にバーンって下がってくると、
はいはいはいはい、でなんやったら倒壊してしまったり、
おーおー、パキって折れる感じ。
そういうこと、
はあはあ、
でそれをちょっと計算しながらこう必要最低限のグーを使いつつ、こう無理のない構造の道をこう作っていって、
ほうほうほう、
ゴールに導くっていうコツが必要なんですね、
これ。ちょっとパズル的な要素がいると。
そうですね。で、これ、協力プレイ、これ2人でこうできるんですよ。
え、それはどういうこと？要は、1P がさっき、うん、2P が次と、そういうこと？
あ、あのね。
同時にできるの？
もう同時でいけるんですけど、多分僕と嫁さんでちょっとやってた感じで言うと、同時にやるとちょっとあのしっちゃかめっちゃか
わちゃわちゃになるよね、そら、うん、
なんで、
うん、
はい次俺、はい次、うん、
やっぱそうなるよね、うん、
っていうやり方で遊んだ方が結構面白かったですね。
あ、
もうワーキャー言うてました。
俺ちょっとここやっとくから先行って先行ってって、そういうノリでしょ言ったら
ですね、はいはい、あ、そこよりそっち伸ばした方がええんちゃうとか、
落ちる落ちる落ちる落ちる落ちるみたいな、
じゃあほら
っていうことやね。はいはい、なんかわかるわ、
そんな感じです。
それがどれでできるの？ 3DS？
Nintendo Switch。
Switch かい。
下打ちがすごいな、いうことで。兄さん、早く買いましょう。
手に入らんのや。
というわけで、暴れラジオさん第121回かな。
ありがとうございます。
はい、
120回。
暴れラジオさんは私、ナガちゃんマンと兄さんことしげじいさんで、適当なことを浅い知識で恥じらいもなく話すポッドキャストです。
120回かいな。
121回です。
あ、もう1回かいな。あれ ?120 回、先週やったの？
先週120ですよ、確か。
ファーって。
うん、
あ、そういうのなんかないの、この、
いや、え、今までそんなんやったことありました？
ないなよ。
我々いつでもニュートラルですからね。
過ぎてたよね、そのポイントもね、
ね、
あ、
はい、もうね、
何でしょう、もう
そろそろ、
うん、
もう夏近いっすね、うん、いうで、だい30度近い時ありますね。
暑いね。かと思ったら明日はそんなでもないらしいよ。う
ん、いうことですか。
うん、
夜寒みたいなのもあるじゃないですか。
でもそうやな、あるな確かに。朝方とかね。
ああ。
うん。
兄さん今日梅田行ってたでしょ。
今日はね、シゲボラですよ。
お、
ブラシゲチですよ。
ブラシゲちゃん。
ちょっともう有給溜まっちゃってるから、ちょっとこれ使わんということで。
うわあ、ために溜めまくっとるんですね。
ちょっと使わんとこれ誰も買ってくれへんからねこれは。
ああね。
たまにはやってちょっと人が働いてる時に遊んだらいいみたいなことでね。
はいはいはい。
わーっと言って、あ、そう、それでね、あの、例のほら、この、だいぶ前に放送されてた、あの、うん、松本家の休日でやってた、総大将の、
お
チャーハン。
あ、食べました。
あの、ケンジがうまいうまい言うもんやから。
いい、うん。
お母ちゃんこれ。
まあ、もうだいたい話わかりました、ね。
お母ちゃんこれ、えげつないから、言って、食ったです。わざわざ行って、
食べました。
天禄まで行って。
うん。でも、普通やったんでしょ。
もう前のほら、マーボーの思い出があるやんか。そうかー言って帰ってきたでしょ。
あ、はいはいはい。
もうね、総大将のチャーハン。
うん。
ケンジ、ごめんなさいやわ。これうまいわ、確かに、言
う
て。
あ、今回、ほんまやったんですね、じゃあ。
あ、うまー言うて。
へぇ、
うまかった、うまかった。
写真撮りました。
撮らへん。そういうミーハーなことはしませんよ。
じゃんじゃんで撮ってたじゃん。
撮ってたな。今回はね、うまーって撮らへんかったっていう逆のパターンやね。うますぎて。あ、あ、店出てもた。
あ、マジっすか。うん、あ、
美味しいよ。ほんま、行ってごらんなさい。
あ、ちょっと、まあ、梅田やったらね、全然行けるんで行きましょうか。うん、
でも、あの、一つ言うとこで、わざわざ行くほどか言ったら、うん、あんまハードルが上がるからやめとこ
う。いや、もう、兄さんの表現がもう、わからんのですわ。
でも、美味しい美味しい美味しい。じゃあ、どの、
でも、うん。わざわざ行くほどでもないんでしょ、でも。
じゃあ、どの味に一番近いんですかっていう質問で答えようと思ったら。
王将。
うん。即答やった、今。
当たるっていう、ね、うん。
ものすごい近かった。あれ、このうまさん、でもなんか知ってるぞ。あ、あそこやんか、言うて。
ね、
近いな。でも、うまいわ。次行ったら、チャーハンだけ食うわ。は
い、なんか、保険のかけまくり。うん、
もうこれ、ここ切っとこうか。
なんでですの。あばれラジオさんゲームコーナー、あばゲーのコーナーは、あばれラジオさんとカニツンさんの提供でお送りいたします。今週お送りするのは、2000年5月25日発売、
うん、
プレイステーション、免許を取ろう、トワイライトエクスプレス、ということで、
シミュレーション系の
ですね、
うん、
タイトルの通り、自動車運転免許を取得することが目的のドライブシミュレーターゲームということで。
ほうほうほうほう。
助手席に教官を乗せて運転を行う実技教習、
うん、
クイズ形式で交通ルールを学べる学科教習、
うん、
ゲームを遊びながら教習所に通うシミュレーションゲームが、特徴、
うん、
操作方法にも特徴があり、ただ車を運転するだけでなく、ウィンカー操作、巻き込み確認や左右確認などレースゲームにはない教習所らしい操作を要求される。
ゲームちゃうやん。
シュミレーターですね、
うん、
あとオートマチック車の他にアナログコントローラーを生かしたマニュアル車のクラッチ操作を再現させており、教習所を題材にしたゲームとしてのこだわりを感じると。教習所には5人の教官がいて、教習開始時に、ルーレットで決定すると、
うんうん、
この教官の声を担当するのが 森山修一郎、
ほう、
もう千葉
茂、うん、
銀河万丈、
おう、
ギレン総帥じゃないですか。
そうですよ。
古谷徹、おう、
アムロ、
アムロじゃないですか。
うん、
三石琴乃、
うん、うん、でいいですね、セーラームーンですよ。
あ、おお、
美里さんですやん。
あ、エヴァの美里さんですか。
そうやんか。
という超豪華声優陣、
うん、
声優ファンにとっては正直これだけでも価値があると。ああ、すごいですね、
うん、
確か本編クリア後にフリー走行が可能になったはず。フリー走行、
フリー走行って、取り立てやのに。
なるほど。お好みの教官を助手席に座らせてレッツフリードライブということでいただいてますね。あ、いや、まあこれゲーム内容というよりもまずこの声優陣ですよね、
うん、
あ、銀河万丈、
万丈です、
マジっすか。
は、銀河万丈も共感なんかいな、ほんなら
いうことちゃいます。
は、
我々は
言うてカスであると言われるで、
お前はカスであるとか
言われるの。
言われるんちゃいます、
ね、冗談はよせ言われて、
言われるんでしょうね。だから古谷さんもあれちゃいます、あのミスったらこうどつくんちゃいます、逆に、
逆どつきかいな、
逆どつきちゃいます、
言ったなー言うんじゃん、
に二度もぶったことないのにって
仏法かいな、
仏法ですよ、教官ですから、
ね、はい、
あ、僕三石琴乃さんって、
うん、
エヴァの美里さん、
美里さんやから、乗りなさい言われるわ、
うわ、
車に乗りなさい言われるで。
ああ、兄さんどっち派すか、美里と律子。
え、律子と美里。
うん、
美里さん。
さん言うてますわ、
律子って呼び捨てんなと思うな、方や。
その心は
なんで、あ、どういうこと、なんでかって、
なんでなんですか。
いやー、だってもう怒ってへんやん。なんで、
酒癖悪いですよ、
ガサツなとこが。
あ、もう部屋汚な。
なんなら何かいな、あんたあんな外ではええ感じになってるけども、うん、裏ではもう不倫しまくってるような親子で。
え、リツコってそんなことなってるんですか、
うん、何言ってんの、誰やったっけ、あいつ、新宿のお父さん、
玄度、
碇司令のタレやんか、あんなもんは。
え、そうでしたっけ、
親子で。
兄さん、ちょっとタレ言う
の、タレ言うのやめなさい、もう、ほんで。
ラジオさんは、こう、下ネタ厳禁です。
そうですよ。
これ、免許を取ろう、全然関係ない
話にな
るっていう、
ね。そっエヴァの話になってるやんか。
こんなゲームあったんです ね、
ですね、ちょっと見たいですね、なんかね。
あ、トワイライトエクスプレスが開発ということで、
それ寝台特急やんか、
ね、名前が完全に寝台特急、
札幌行く感じやんか。
ね、
すごい名前やね、はい、
はい、で今週は免許取ろう、お送りさせていただきました、うん、
はい、
桃井のさんのオールデイズ・ザ・ネッポンはオールネポで原作。
いやー、どうですか、うん、兄さん、
あのね、
うん、あ、はいはい、
この間ちょっと YouTube でね、たまたま見たんですけど、はいはい、知ってるかな、あの昔ね、
はいはい、
ABC 朝日放送でやってた、うん、あの落語の語って知ってる。
ああ、なんか名前だけ聞いたことあります。
あのね、鶴瓶さん、笑福亭鶴瓶師匠とザコバさん、桂ザコバ、
ザコバさんも出てましたっけ。
この二人がね、
うん、
まあ簡単に言ったら落語で対決するんですよ。
ほうほうほうほう。
ただあの、なんつうの、古典落語とかを普通にやるのではなくて、
なくて、
そこに会場にお客さん入ってるじゃないですか。
はいはいはい。
なんか演芸ホールみたいなところでね。
はい、
そのお客さんから挙手してもらって、
はいはい、
お題を3つ言ってもらうんですよ。
あ、
もう適当に、もう思いついたやつをね、
うんうんうんうん、
で その後やるネタの中で必ずお客さんが言ったその3つのネタを入れながら面白おかしくやって、最後にパシッとオチを決めて、
うわぁ。
で、どっちが面白かったかっていうのをその時に読んでるゲストの人とかに決めてもらうっていう番組で。
うわ、もう難易度。
これがおもろかったんですよ。
で、あ、マジっすか。
うわぁ、こんなん後な、そういえば、とか思いながら見ててね。
はい。
やっぱり、まあ、何普通のああいう M1 とかもおもろいけど。
うん。
やっぱ賢いな、ああいうのは。即興でできるのは。
落語家さんはね、そこスタイリッシュに決めますからね。
う
ん、
でしょ、
うん、
米さんもね、普段はもう、あんま、まあ、最近でこそやっぱり落語もちゃんとやってはるやんか、あの人も。昔はもう全然やらんかったやんか。
まあ、やってるイメージあんまないですね。
なかったでしょ、
うん、うん。
やっぱちゃんとできるから、すごいね。もう即興で3つバーンと入れて、綺麗に落としてたわ。
あ、
その時あったのが、ちょっと3つ、はいはい、ワード3つ忘れてもだけど、あの、はいはいはい、北方領土っていうワードがあったんよ。
北方領土、ね、はいはい、北海道のね。
うん。で、その北方領土、そのまま北方領土じゃなくて、北方領土っていう人の名前にしてね、で、なんかあの、殺人事件が起きたみたいな体でこうやっていくわけよ。
うん、
で、最後はね、まあまあ、いろいろあって、あの、うん、犯人はこの団地の中にいるのが分かりましたってことで、追い詰めていくんよ、って。
ほうほうほう。
でも、警部、この中に一体どこに犯人が潜んでいるか分かりませんって言うんやけども、いや、わしはもう全部分かっとるって。あそこに決まっとる。よし、わしについてこいってバーって言ったらそこに犯人がおって、なんと、うん、で、北からの領土、お前を逮捕するってガチャッと手錠かけるんよ。
うん。
当然犯人は言うわけよ。なんで俺がここにおるって分かったんやって言って。
うん。
お前が北方の領土やろって。北方領土は4とこに決まっとるって。
うん、おぉ、
わかる意味。北方領土は島が4つ、ね、そう、あるのと、団地の1棟、2棟、3棟、4棟とかかったあるっていう。
すげえ。
バッシー決めても、ツーン、ツーンとした顔で吐けていっちゃったわ。かっこいい。
うわ、ちょっと今いいですか。
うん。
鳥肌が。
でしょ。
スタイリッシュっすね。
もう何、もっとおもろなりたい言うてた人とは思われへんね。
ねえ。
すごいね。やりよったね。鶴平くんやりよったね。わ、決めるとき決めるねって。最初意味わからんかった。4頭に決まったあるって。
ねえ。
何のこと言ってんねん。あ、そういうことか、と。
ねえ。あの、だから、国後。
国後、国後にね。
四股丹。で、四つある。ま
あ、四つの島があるのと、団地の1棟、2棟、3棟、4棟
とか。4棟でかけたということですよね。
4棟に決まっとる。
うわ、かっこええ。
楽屋はけた後、ザコバ師匠と喋って。うまいこと言うな、自分って。あ、 あれはもう最初に決めとったんですわ。うわ、楽屋でそんなこと言ってるみたいな。
ええー、もう。
うわー、うまいこと言いよったなー、言って。
そういうの。感心されてたよ。ちょっと、さらりとできたかっこいいっすやん。
う
ん、
ね。ということでね、うん、ちょっとやってみいひん。こういうの。
兄さん。
こういうの。
もう、唐突すぎますやん、そんな。
ちょっと急に今思いついたんやけど。
ええー、
ね、
え、お題、
あの、お互いに、これとこれとこれでやってみてっていうのを振るから。
ちょっと難易度落としてくださいよ。
ちょっとだけ時間あげるから。ちょっと軽く考えてもらったら。
じゃあ、お題、じゃあくださいよ。まず、もう考えるんで。
いいですか？
僕がやりやすそうなやつで
言ってください。ああ、そらそうや。そんな、さっきの 4頭みたいな、さすがに無理やから。
もう、そんな高度な
無理。まず話ができんかったら困るもんな。
はいはいはい。
じゃあ行きますよ。
はいはいはい。
ならね、一つ目。
はい。
F1。これはもうね、好きやから。
あんま僕好きっすからね。
なんとでもできるやんか。
なんとでもはできないですよ。
まあ、ちょっと聞いてみてよ。 お題。
あ、はい、はい。
二つ目はね、ほんだら。バイク。これも好き。
バイク、
好きな、
はい、まあね、バイク好きですよ。
うんうんうん、で、三つ目がね、なら、ゲーム。
ね。兄さん。
うん。
いや、確かに、うん、その三つ、僕の好きなもんばっかりですけど、
うん、
これ挟んで、
うん、
最後、落ち着けろ、いうことでしょ。
そうそうそうそうそう。ちょっと、考えてくれたらいいから、
ちょっとね、
考える時間はもちろん、落語の号でもちゃんと CM 行ってたりしてたからね、さすがに。
うわ、ちょっとだいぶ考えますよ。
ここはもう編集して、ちょっと、ね。シンキングタイムあげようか、シンキングタイムね。
はいはい、はい。はい、
シンキングタイム。
はい。
あ、できましたか。結構早かったね。
いやでもこれ多分1分か2分で終わるんちゃいますかね。
いや、まあ、尺はもう全然お任せするんで、ちゃんと3つワードが入ってたらいいですからね、それは。
わかりました。うん。多々噛んだり、
うん。
多々考えたりすると思いますけど、ちょっとやりますわ、ほんじゃ。
お、いいです。じゃあ、ちょっと、もう一回おさらいしますよ。
はい。
バイク。
バイク。
それから、F1。
F1。
ゲーム。まあ、順番はどうでもいいですけど。
あ、はい。
じゃあ、お願いします。
じゃあ、行きます。
はい、どうぞ。
まあ、人間生きてたらね、もう、仕事やら何やらで、もう、大変やったり、楽しかったりしますけど、まあね、この前、会社の先輩と喋ってて、まあ、こんな会話になったんですわ。お前、いつも大変そうに仕事しとるけど、ほんま、趣味とかちゃんとあんのかいな。趣味ね、そうですね。まあ、バイクとかね。まあ、乗ったりしますが、バイク。お、バイク乗るんかいな。バイクいいですよ。バイクはね、ほんともう、よう言う話で、風になりますからね。そのね、バイク乗ったらね、もう、お腹も空いてきてね、もう飯もね、もうバイクーンですわ、ほんまに。バイクーンですわ。バイクーね。おう、バイクーわけや。はい。おいで、趣味はバイクだけかいな。いや、僕ね、F1 もね、好きなんですよ。おう、F1 好きなんかいな。もうでも、そんな F1 とかバイクとか、もう好きなものいっぱいあったら、仕事とか、全然もう、不安とかないんちゃうの？もう悩みないやろ。いやもうそんなことないですよ。あー、悩みね、あったりなかったりもしますけど、まあでも、それがあるから、人間ね、成長する言うて。まあ、不安ですよ。不安。あー、そうかいな。ほいで？ F1 バイク好きで。もうそんだけかいな。いやいや、僕ね、兄さん、ゲームも好きなんですよ。ゲーム。ああ、ゲームするんや。どんなゲーム？いや、ゲームって言ってるのね。僕はもうそんな、単純に、ゲームウォッチとか、カードゲームとか、そういうことじゃないんですよ。おう、どういうことや。僕はね、もう人生そのものがゲームや思ってます。お前、そんなオーバーな、
はい。
落ちてます。
おお、
これ、決まったんちゃいます？
ちょっとさ、途中途中で、なんて言うんですか、ダジャレみたいなのかましてくるから、ここで終わるかなって思って、あれ違うんかって。
兄さん。
おはいはい。
いや、僕がやったら、そんなダジャレぐらいのもんにしかならないですよ、そんな
もん。でも、短い時間で随分掘り込んでくるじゃないですか。
でも必死ですやんか。
やるね。
いやだからゲームで最後オチがそんなオーバーなで終わり。ゲームオーバーですやんか。
ちょっとどうやら伝わってんのかなこれ。
あかんかなこれ。
これどうでしょう。これはね、次回の122回の時に結果が出てると思いますよ。
これ多分説明ないとわからんパターンですね。
キョットーンかもしれへんね。
キョットーンですよね。
はい。 今の説明があって、あーみたいな。
ほんまですやん。
ほんまですよ。
僕からじゃあ出していいですか？
お願いしますよ。
どうしよう。
うん、
もう何でもいいんですよね。
はいはいはい。
まあ、じゃあ、組み立てやすそうなやつも一応僕も言いますね。
うん。
どうしようかな。
うん、
ポッドキャスト。
ああ、ポッドキャスト。はいはいはい。うん、
スイッチ。
スイッチって、ニンテンドースイッチね。はいはい。
ニンテンドースイッチ。はい。
うんうんうん、
どうしよう。オバハン。
おばはんね。
おばはんいろいろ使えんちゃうかな思って。
難しいな。
これいけます？大丈夫ですか？
ちょっと考える時間もらえるんでしょ？
もちろんですよ。そんなんもうこれ1分2分でできたらプロですからね。
そんなんね。
間つまみますからちょっとじゃあ。
わかりました。ちょっと
シンキングタイム。
よろしく。はい。いいですよ。
結構早い。
いや、だいぶかかったんちゃうかな。
なんかうだうだ言うてましたけど。
もう怒ってたでしょ？
怒ってましたね。僕だいぶ怒られてましたけど。
なちょっと難しい。やりましょうか。
ふじゃ兄さんの番ですよ。どうぞ。
もういいですか？
いいですよ。
はい、じゃあ行きまーす。はい。まあ、そんなわけでしてね、まあ、我々二人もね、まあ、長いこと、この、何ですか、ポッドキャスト言うんですか、まあ、インターネットラジオみたいなことをね、もう3年ぐらいやらせてもらってますけれどもね、まあ、こんな中で、なんか急に持ち込み企画で自分が持ち込んだくせにね、無茶ぶりのこんなワードを3つも並べられましてね、まあ、宿泊して考えてるとこなんですけれどもね。まあ、さっきもちょっとね、アバゲのコーナー、アバゲのコーナーちゃうな。枕の方でお話出た時に出ましたけど、ニンテンドースイッチ。ね。この番組でもね、何度か兄さん、はよ買いなはれ、買いなはれみたいな声が出てましてね。で、もうほんならそんなに言うんやったら、ああいうことでね、ちょっとお店に探しに行きましたよ。ダメ元でね。んで、まあ、ちょっと近くの、ヨドバシカメラまで行きましてね。まあ、ダメ元やから。まあ、ないもんやと思って、パーっと行きました。そしたらね、あら？何ですか？目の前にあるじゃないですか。在庫、これだけ、いうことでね。うわ！寄ってみるもんやな、思いましてね。ほんで、それを取って、レジに行こうかな、思ったら、全然、予測もせえんとこからね、汚いおばはんがやってきて、うわぁ、お静かめに取り寄ったんですよ。おい、ちょっと待って、と。おばはん、こら。俺はさっき来てね、このスイッチを見つけて、今まさに買おうとしてるところ、なんやねん、お前は横から割り込んで、おばはん。なんやのんな、あんた。こう、言い合いになったわけですよ。私が、ね、息子のために、頑張って探しに来たんやな。何をそんな私が横取りするようなことしてるんよ。何言ってんねん、おばはん。わしはな、このスイッチをようやく買うように心を決めて来たんですよ、わざわざ。で、ダメ元で来たら目の前にある金も持っとると。さあ、レジに持っていこうか、いうことで、手を伸ばした隙におばはんを横から割り込んで取るってどういうことやねん。何言ってんの、あんた。もうちょっと店員さん、もう怖いわ、このお兄さん。もうなんやのんな。でもお前何やねん、さっき怒ったら思ったら急に泣き出しやがって。え？そんな芝居で周りのやつの同情飛行なんてどういうつもりやねん、と。何言ってんの、あんた。私はね、言うてるでしょ。今日は子供の誕生日なんやで。譲ってくれてもええないの。いや、違うがなって。もう俺も手に持ってたのを横踊りするようなお前が悪いやないかいって。何やのんな、もう怖いわ、もう怖い。もう、私がせっかくもう、泣け主の金持って、並んでたのに、並んでへんか、お前は。って、俺が顔を持たんの横取ってるやろ、さっきから泣いたり怒ったり。どういうつもりやねん。泣いたり怒ったり。もう、どっちやねんって。スイッチだけに、感情がオンオフが激しいいうことですわ。
兄さん、
これどうやねんこれ。
兄さん、
え、
スタイリッシュ。
これ
うわー、ちょっといいっすか。
うん、
うわ、ダブルスコアで負けた感半端ないっすけど。
あのね、でもね、自分の中ではね、うん、15点やわ。
なあ、ハードル下げてる。
落ちできてるんやけど、わちゃわちゃわちゃってなったわ。そこに迎えたかったから、わちゃわちゃってなって。
ねえ、これなんかこう、一人掛け合いが、
うん、
うわ、ちょっとジラシーっすね、僕。
だって落語ってこんなんちゃうの。
うわ、うーわー、かっこつけた。
落語って、落語ってこんなんちゃうの。
あかん、負けた。負けた。ボロ負けや、これ。
ちょっと時間もらって、頑張った甲斐あったわ。
ちょっと待ってくださいよ。
何ですか。
僕 F1 で AF1 とバイクで飯バイク言うとるんですよ。
それ全部ダジャレやん。
でも最後、人生そのものがゲームやで、うん、そんなオーバーな、
そこの、そこ言いたいことは分かってて綺麗になる、なれたのに、まとめ方がちょっとまずかったよな。うん、
じゃあ兄さん15点やったら僕何点っすか。
2点やろ、そんなもんは。
もうお便り行きましょう。じゃあもう、
ちゃちゃ、だからさ、最後のまあええわ。めんどくさくなったわ。こんなんじゃなかった、
うん、いやなんか身内で身内ごっつ褒めてますやん。や、兄さんうまいっすね。ちゃちゃ、
もう月底法制以下やわ。
うわ、兄さんほっぺた真っ赤かですやん。もう
もうリンゴのようやろ。もっとできたと思った。
あ、ごめんなさい。全然できんかった。落語、落語関係ないのに、ハイヒールとかけてたあんたが思いました。
全然か、なんでやねん。どういう
リンゴ姉さん関係あれ。
関係あれ。どうもありがとうちゃうやんか。
お便り行きましょう。
はい、どうぞ、どうぞ。ちゃうとこで笑うのやめてくれる？
マジで全然
違う。ちゃうとこで笑う、笑っとってくれる？誰が真夜中一番やねん。
僕の勘違いが甚だしい。
ほんまやわ。
お便りもらってますよ。
はい。
はい。じゃあ、今回もね、ハッシュタグ。何ですか？前回の。
お、
なんかブログの再生回数 PV 数がえぐかったいう。
マジですか。
なんか兄さん、言うてませんでしたっけ。
これはもう数字は言いませんけどね。
うん、もう過去最高ぐ
らい。どうなっとるんだと
僕もわかんないっすわ。
なんだこれはと、こんな思いつきの話が。
だからプラモの引きってやっぱあるいうこと。プラモの話すりゃいいんすか。
あ、じゃあプラモの番組にしよう。できへんよのや。プラモの番組って、ね、
ハッシュタグちょっと抜粋見ていただきます。
はい
はい、あ、藤持さん、
お、
あの時代はおおらかでしたね。
うん、
川内ヒーローの中で、
うん、
僕がおすすめするならダイヤモンドアイを押します。
ああ、コンドローマの話の流れね。
あ、なるほど、はいはい、プラも関係なかった。
関係ないです。川内広範先生ね。
あですね、
はい、
はい、ルポライターである主人公の持つ指輪からヒーローが現れて悪と戦う様は和風アラジンという感じでした。うんうん、いうことで。
もうね、知ってる、ダイヤモンドアイ。
いやー、知るわけないです、ね。
だから、コンドーロマンよりもちょっと前なんかな、確か。
あ、マジですか。
もう何が怖いってね。
うん、
もう読んで字のことある。
はい。
メガダイヤやね。もうすごい怖い、ビジュアルが怖いやんか。
ビジュアル怖い。
メガダイヤやねんで、あんた。
うわ、怖い。安直やな、
怖いわ。
ねえ。
何それ。いや、ないですよ。ないですよ、これ以上は。
いやいや、なんかあんのかな。
いや、ないです、ないです。どうぞ、次に。
あ、ポッドキャスト、ガンプラジオさんからいただいてます。 ここ本家本元じゃないですか、
うん、そうですよ。えもしかしてい
つも、はい、楽しく聞かせていただいてます、うん、ガンプラジオよりプラモ話で受けないでほしいな、かっこ笑い
怒られてるやんか、ほら
怒られましたザ・アニメージ、うん、かっこモビルフォースガンガル懐かしい、
うん、
太陽系戦隊ガルダンというのもあったな、
うん、
しかしエニグマさんレベルじゃないと無理っていう連呼には笑ったということでいただいたんですけど、ね、あの僕がね、うん、よう作らんこのプラモはもうエニグマさんに頼むしかありませんわっていうのを何回か挟んだってい
う、
そこで受けていただいたよね。
もうご本人から。
そうですね。
ありがとうございます。
あ僕はもう、あの、うん、正直、ガンプラジオさんに向かってそれを言ってたいうのもありました
から、ね。向いて言ってたっていう。
はい、言ってましたね。アタルさん。
うん。
第120回、終始面白かったけども、
うん、
番組開始38分、しぎち兄さんのジオラマ的なことから始まる流れで、
うんうん、
ちゃんたかさんの背景けいこちゃんにつながる感じが大好きすぎて、そこだけ10回くらい聞いてしまいました。兄さんの受け流しも最高っすっていただいてるんですけど、これ兄さんわかります？
あの、ほっといたからね、わざと。
なんかの、
うん、
話、ジオラマの話かな、うん、の流れで、
うん、
兄さんがそのジオラマの背景がどうのこうのっていう話をした時に、
うん、
北の国から風に、
うん、
あの、純君風に、背景恵子ちゃんって僕が言ったんですけど、鮮やかに流されたっていう。
もう合気道が決まったやろ、パシーンって。
そこがなんやしな、アタルさんのツボにバスを
始める。そんなんは流していくで、右から左に。
10回ぐらい聞いた言うてます
よ。あ、でもね、ちょっと、ここでいいですか？
はい、どうぞ。
プラモの話になるんですけれども、
はいはいはい、
ちょっとあれからね、
はい、
そう、あの、いわゆる中古屋さんあるじゃないですか、あの、はいはいはい、売ります、買います的な。
はい、
ああいうとこ巡ってみて、ちょっとおもろいプラモないでしょうかね、いうことでね。ちょっといくつかピックアップしてきたのがあるんですけど、ちょっと画像送っていいですか？
あ、はい、いただきます。
いきますよ、これ。1個目。
お、
はい。はい、これどうぞ、これ。
あ、何ですか、これ。
ちょっと拡大してもらいます？
わんぱく新一。ちび探偵団ロボ。わんぱく新一4個。4号って何すかこれ。
これどうですかこれ。何ですかこれは。
計算。これなんか、足パッカーン開いて、
ちょろきゅう的にね、そうそう。
バッテン80に似てますね。
そうそう。パソコン大好き、天才クーンって書いてある。
どこですかこれ。軍勢産、軍勢産業って書いてますけど。
これどうですかこれ。わんぱく新一って。なんやのこれ、なんで少年の名前なのこれ。
ああ、なんか喋ってますよ。かけるプラス、割る
計算してるからね。
びっくりびっくり、はてなはてなみたいな。
そうかと思ったらね、もう一個、このシリーズなんでしょうね。
うん、兄さんこれ買ってきたの？
買ってないですけど。
あ、びっくりじゃん。
仲間がありましたね。これちょっと見てもらいます？これ2号ですけど、はいはい、さっきの4号ですけど、これ。
はい。ちび探偵団ロボ2号ひょうきん大好き
どうですかこれ。ひょうきん大
好き、何これ。
ひょうきんポーズって書いてあるで。
え、これ、うん、あの2号と4号の差って、
うん、
側が違うだけで走るのは結局一緒なんでしょう。
あの、何言ってんの。大好きはこうニョーンって上に伸びるんやね、うん、これ
伸びるいうのは腕がいうことですか。
いや、身長が。
あ、おお、ほんまや。あ、なるほど。
はい、
あ、伸びて、そこの差でお楽しみください
くださいいうことだね。
これなんぼしたんでしょうね。
当時はもっとせ、これお店で見たらね、なかなかの千何歩とかしてましたよ、これ。怖って買えなかったって。
最後、はい、最後こんなん売ってるプラモや近所にあるっていう羨ましいですね。
でもう一個最後ねご紹介しておきたいのがあるんです。
はいはいはい、
これちょっとまずパッケージの方から見てもらえますかこれ。 もうおなじみの
これ。ああ、鬼太郎じゃない
ですか。ゲゲゲの鬼太郎でしょ、これ。
はい、ですね。
これ、できたらどんな感じになると思います？完成図。
いや、まあ普通に鬼太郎と、あとは髪の毛から目玉の親父がこう飛び出してる、うんうんうん、
このパッケージのこんな感じのね、なんか、できると思いますやん。
ますよ。
ちょっと中身開けれたからさ、トリセツ見て、完成図見たんよ。
はい、はい、はい。
それがね、これなんです。これ。
どれどれどれ。
怖っ。
ちょっと兄さん、これ、なんか後ろの百太郎描いてる人の絵ですやん。
怖すぎるんやけ。目見て、目。
これ水木さんの鬼太郎ちゃいますね。
あと口、
これあの人のあれですやん、あのグワシの
梅津さん、
梅津さんの鬼太郎です
よ。ものすごい怖いやん。
うわ怖
い怖い怖い怖いわ。こんなん、
これ部屋に飾ってたら子供に寝れないタイプです。
もう絶対怖いわこれ。
ちょっと下に書いてるのが12歳以下のお子様が組み立てるときは保護者同伴って書いてるんです。怖すぎるからいうことちゃいます。
これ怖いよね。これ
ちょっといいですか、うん、これまさかこれパーツ 3つだけいうことないです
か。いや一応鬼太郎もちゃんと組み立てれるようになってましたよ、もちろんね。
ああそういうことですか。
最後 の飾るとこの完成図があったから怖っ。
うわこれ劇画タッチの鬼太郎怖い。
怖いじゃないですかこれ。うわ白いなあいうことで、ね、ごめんなさいね、脱線しましたけど。
いやうわおもろいの掘り込んでくるな。
これまたちょっと貼っといてくださいね。また
わかりました。
はい、
あこれお初の方いただいてます。
はいはい。
NCC1701
ほう
リフレフィットさんでいいんですかね。
NCC って何ですか、はい、スタートレックですかね。
NCC1701、ね、レフィットさん、はい、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ポッドキャスト今回の暴れラジオさんのプラモデル談義は聞きながら爆笑してしまった。思わず、超絶プラモ道なる本を読み返してしまいましたよ。ガンプラジオさんもネタ取られてしまいましたねいうことでいただいてますけど。
そんな言わんとってください、もう怒られるから。
怒りますね。超絶プラモド。
すごいね。
兄さんが言った、こう、すごいマイナーな、プラモデルがいっぱい載ってるような、ムック本があるんですかね。
いいですね。
あと、なんか次回、総コレクション、鑑定金額1億円、楽々突破みたいな。そういうなんかムック本を、こう、思わず、引っ張り出してきて読んでしまったという。ああ。結構ニッチな話題やったんですかね。だって、そんな、なんですか、僕知りませんもん、ガンガルとか。
ソドムとかね。
ソドムとかね。
よかったですよね。
だから、レンさんとかもね、ガンガルありましたね、言うてツイートももらってるんですよ。
ものすごい作りたい、あの、手にそうめん持ってるやつ。
ああ、もうむちゃむちゃですね。もうグフか、ドームどっちに行きたいねんみたいな。
そのまま作りたいわ、変なアレンジせんと。
ああ、名古屋の海次郎さん。
はい。
子供の頃、ハマったプラモ、まずチョロ Q プラモ。確か200円でしたと。
うん、
完成品より安かった記憶。
ああ、
うん、
自分
で作った、ね。箱庭シリーズも買いました。
ああ、やっぱ買ってるんや。
あのやつですね、
うんうん、
実際に種を植え付けて、草を生やすやつ。
うん。う
ん、あと、これ、ガンプラ作る、射出成形機のプラモ、これってガンプラですか言っていただいて、知ってます兄さん。
あるある。ガンプラを、うん、要は、成形する、わ、
うん、
かる？成形するってどういうことか。
要はそのガンプラを作ってる工場で動いてる機械。
そうそう、あの箱パカッと上げて、うん、ランナーについてるまんまのあの状態あるでしょ。あれ要は型で抜くわけですよ、プラスチック入れて、うん、 その抜く機械のプラモっていうね、
いうことです。あ
のパン屋でいうところのオーブンのプラモいうことでしょ。
そういうことです
わ。言うなればね、
あーはーは
ー、もうそこまでプラモ化しちゃったって、すごいね。
何でもありですね、うん、
でも売れてるらしいよ、ああいうのも。
ああ、こういうのやっぱりね、僕もガンダムエキスポ行った時かな、売ってたんですよ。
あ、うん、
もう危うく買うとこでした。
ちょっと欲しい、高かった、やっぱり。
ああ、何ぼぐらいだな、1500円ぐらいだったと思いますけど、うん、大山敏郎さん、
はい、
子供の頃これ誰が作るんだろうかっていうプランも結構ありましたね、うんうん、言って、
うん、
写真いただいてるんですけど、
うん、
これでもね、以前だ、あのね、ラジオさんがまだ10回、20回いかんぐらいの時に、
うん、
話題にしたと思うんですけど、
うん、
おでんキャリー、
キャリーシリーズね。キャリーシリーズはいいよね。
これ味ありますよね。
おでんキャリーって。
あとドラムスイ
って、ほんまにそのまんまのドラムセット、ドラムセットね。
うん、あと普通浜風って書いてある。普通に扇風機ですかね。
ちゃんとモーターで風を送ることができるというね。
これ今結局あれですよね、うんうん、100均で売ってるあの USB 差しで、
ああまあまあ、ノリはそういうことですよ。あれ作るとこからやらされるってことですよ、言ったら。
いうことですよね。
そうそうそう。
浜風、
風ベッタベタなるやん、そんな風、
ね、扇風機ちゃうんやみたいな。
よりにもよって海風かよっていうね。
うわ、お初の方がね、今回結構いいです。あと、ちょっと二名だけ。
はいはいはい。
モンキー、50Z さん。
うん。
あ、はじめまして。
はい。
今週のプラモ会、うん、コンポラ先生見てこれ作ろうと、おでん屋キャリーのプラモ買ったけど、当然のことながら、エニグマさんレベルじゃないと無理だった。
出ました。
過去を思い出してしまいました、言って。何、うん、ですかこれ、ラーメンキャリースーパーシルエットを言って、
あの前の方はラーメンキャリーの元のまんまなんやけど、後ろが何ですかこれ。カスタムのね、
3年桜組って書いてますよ、ウイングに。いやー、これちょっとね、うん、リスナーの皆さんも、うん、ラジオスさんの、うん、ツイッターのいいねに入ってるので、ぜひ見てくださいよ。あ、ナッシュ B さん、お初の方です。
はい。
今日から暴れラジオさんを拝聴し始めました。
ありがとうございます。
とりあえず第119回から拝聴しました、
うん、
ノリが新喜劇みたいなノリでとても面白いですよ、うん、あ、更新時期は分かりませんが、新しい回が配信されたらその都度聞かせていただきます。
ありがたいことですね、
ありがとうございます、
はい、
あの更新時期は、毎週1回です。ほぼ毎週1回です。
1回やけど、何曜日の何時かはもう気分次第やから。
気分次第。ほぼほぼ土曜日中ですけど、ね、
たまにずれるっていう。
たまにずれます。
それはもう気分次第っていう。
気分次第ということで。はい。今後ともごひいきにお願いいたします。
ありがとうございました。
じゃあ、西さん、G メールいいですか？
うん。わかりました。
はい。
いいですか？
はい。お願いします。
こちらピスケさんからいただきましたよ。
ありがとうございます、
はい。こんばんは、ポッドキャスト界の風来坊、雲のピスケです。
風来坊、
はい、最近のラジオスさんは押しも押される人気で、それと比例して面白さもうなぎ登りですね。
いやいやいや、
アーバントライアルの最新作の CM もめっちゃおもろいですし、スイカもおもろかったです。そして私も転職を何回かしておりますので、ニュースに報道されないよう気をつけたいと思います。今回のポイントは、ちゃんなかさんの F1 話の引きの激しさから、ポロロッカに例えてくるとは、わら、悠々白書以外でポロロッカを初めて聞きましたよ。あと、ゴレンジャーは色褪せぬ面白さを思い出しましたね。今だのシースルーを指摘されてのホモやからなとか、東野のノーパンしゃぶしゃぶ、松本のモルビルとか好きでした。ダブン長も失礼いたしました。次回も楽しみにしております。パタキシュイ。 ということで、ね、
出ました、はい、パドギシュに出ましたね、森ビルありましたね、
森ビルありましたね、森ビル、なんで森ビルにしたか知っと、
あれなんなん、なんででしたっけあれ、
おや大きくなりたくて言って言ってたよあれ、
あ、アマちゃんに突っ込まれて、
なんでこれやねん、お、いや大きくなりたくてって言ってたよ
あの例の真顔で
めちゃくちゃやな、
東野のノーパンしたおじゃん、
まあ、何やねん女やないかやって
突っ込まれて、うわ懐かしいなあ、いやえ、なんかポロロッカーに例えてくるくだりなんかありました
か、あったやんか、君の F1 回は数字持ってへんからねって引きがすごい言うて、
ああそう、あそういうことです
か、引きがすごいポロロッカーと言われてるからねっていう、どうですかこれちゃんと拾ってもらえてるじゃないですか、
さすがピスケさんということで、うん、アーバントライアルのね CM ね、うん、なんか受けてくださいまして、
うん、
あれちょっとね、うん、音声も後足し後足しでちょっと気合い入れて
ありがとうございました、ね、地形通りで、
うん、もうサイレンの音足しといてやー、うん、言われ
いい感じで、
あわおー
言ってたね、あいやちゃんとできてた100点
ありがとうございます、はい、ビスケさんありがとうございます、
ありがとうございました、
はい
はい、続きましてこちらですね、ちょっと待ってください、これはいきましょう、どうも、両手を広げてラジオスさんの更新を待っているおっさん視点のカウンティーダンディ大山敏郎です、今日も兄弟たちのワールドな話を聞きに来たぜ、アーバントライアルフリースタイル2ハマってます、こいつはワールでスイートなゲームですね、アーバントライアルでのラジオスさんの DC イベント楽しみに待ってます、そして今回のテーマはガンプラ以外の積みプラ、ソドムとかガンガルとかありましたね、かっこ笑い、うっかり騙されて買いそうになるプラモです、そして誰が作るんだろうかってプラモは扇風機とか人体模型なんてのもありましたよね、あ、田舎の家シリーズは作りましたよ、かっこ笑い、いやーこんな楽しい話題は語りたくなりますね、これはスカイプをオンにして待機、あ、また長くなりましたね、それではまたというところの振りがありますけれども、どうでしょうか、
ちょっと待ってくださいよ
これどうですか、これは、
これは今回のっていうことですか、ちょっとまずお便り拾うとこから
あ、そうですね、はいはいはい、じゃあもう続けて、
アーバントライアルフリースタイルズ、うん、ハマってますよ、
うんうんうん、
僕もね、うん、麺、じゅんぐりにも消化していってるんですけど、
うんうんうん、
もう確実に1より難易度は上がってますね。
うんうん、上がってるの？
上がってます、上がってます。で、これ、ラジオスさんドライバーズクラブイベント楽しみに待ってますということなんですけど、うん、ちょっとね、
うん、
今週末ぐらいに僕がちょっとエディットモードで、ちょっとコース作るところから、
うんうんうん、
で、まず、やって投げてみようかなってちょっと思ってますね。
うんうん
うん。プラモ、扇風機とか人体模型。人体模型なんてありましたっけ
人体模型のプラモ、ああ、でもあったあった。
ありました。
うん、うん。
まあでも、意外と今のプラモより、昔のそういうのが、結構笑える系はあったんかもしれないですね。
もうだってもう何でも出してたからね、結局そんなキャラクターもんとかが逆に少なかったから、
あ
もう文字から出してまえみたい な、
こう日常的なものを題材に、
そうそうそうそう、
いうことですか、
例えば今さ、なんつの、うん、例えばルンバのプラムとかないやんか、
あー確かに
ね、そういうことでしょ、うん、
もうルンバ自体がプラモ、うん、いや、うん、ちゃうな、
ね、
ルンバプラモにしたら売れるんちゃう、
ちっちゃいね、ちっちゃいね、まあ、机の上だけ掃除できるみたいな、
そういうことですよ、
そういうことですよ、それただの掃除機や、
うん、でもね、うん、これちょっと話ずれますけど
、はい、
ルンバって、
うん、
あれ 意味あります？
え、ないことはないやろ。ただどこまでできるか知らんけど。
いやだってね、うん、ルンバをこう動かすためにまず、
ああもちろん、ある程度掃除といいますか片付けはせなきゃいけませんね。確かに。
ですよね。
床に置いとったらダメですからね。
その時点でまず一段階綺麗にな
る。もう人間が動いてるやんかと。
人間動いてますし、うんうんうんうん、綺麗にするっていう意味ではもう一段階もクリアしてるじゃないですか。
うんうんうん、
うん。あとじゃあ、え、何ですか？ルンバに任さんとクリックワイパーでスイスイってやった方が早くないですか？
あの見えてるとこはね、そら。
え、でも見えてないところはルンバ行けないでしょ。
そうやな。こうブルドーザー的なことできへんもんな。確かに。
賢いロボットであることは認めます
けど。それはでもほら、あの多分メーカーもそうやけど、うん、何もない状態でしか設計してないからね、やっぱり。
だから、うん、あの僕んちみたいな、うん、あのちっちゃい家とかではあんまり効力を発揮しないと、あ、要は兄さんちみたいなね、うんうん、
広さは関係なくてやっぱ散らかりがひどいと結局避けていくから、うん、狭いって言ったってあんた別にさ夫婦二人で体操座りしかできへんようなスペースちゃうでしょそんなもん、
夫婦二人で体操座りですよ我が家。
チキチやな
もう大変ですよ。もう
足伸ばされへんという。
もうそれお風呂も正座しないと入れないです
からね。ずっと背中とつま先がひっついとると言われている。
そういうことですよ
ね。それやったらさ聞くけどさ、掃除すぐ終わるんじゃん、
はい、あすぐ終わりますね
すぐやんか。クイックルワイパーでさささやんか。
いやいやちゃいますやんか。
ちゃう。だからそれそういう状態でもさっとできるようになんとかできへんかって話やろ。
うんですし、
例えばさ、なんかもうこれはもう家作る段階からの話になってまうけど、
も
う壁のボタンをね、掃除するボタンをポチッと押したらさ、床がちょっとなんていうの、網やみのメッシュ状になってさ、中川家レイジの新幹線のネタみたいにさ、こーこーって吸ってまうみたいな、なんか
これ分かる人おるんかな今の中川家の
こメッシュになってね、壁が、あ、床がね、コッて全部吸うっていう。楽やで、ね、何、
お便り、うん、今日はこれで終わりですか？
あのね、ちょっと待ってくださいね。
もうお一方ありますか？
はい、ありますよ。いいですか、はい、ポンタチビタさんいただいてますよ。
はい、ありがとうございます、はい。
ザ・センセーショナル、ポンタチビタです。いやー、はい、ちゃん中さん、あのローソンの発音は卑怯ですわ。あんな絶対笑いますやんか。今回のガンプラ以外のプラも、かなり好きなテーマです。ザ・アニメージア・メガロザマック、駄菓子屋のくじ専用のガンガル等のパチプラも好きでした。変わり種の草を栽培する民家やカビ芝居、ラーメン屋台、扇風機などもありま、なども作りました。思い起こせば初めて自分で作ったプラモはアトランジャーだったと思います。当時は宇宙戦艦ヤマトの100円プラモ、ロボダッチ、卵飛行機、ドクタースランプシリーズとガンプラ以外でも子供心をくすぐる楽しいおもちゃやプラモがたくさんありましたね。ミニ四駆といえばコースを走るスピード競技のプラモデルで知られていますが、自分の頃のミニ四駆はアクロを走破するミニ四駆ワイルドウィルスというデフォルメされたジープタイプのラインナップでした。本当にいい思い出です。もしタイムマシンで過去に戻れるならこの頃に戻りたいですね。ということでね。
わかるわ。
どうですか。
わかるわ。僕なんかもう完全にミニ四駆世代
です
から
、ね。世代でしょ、うん、
あのダッシュ四クローより前のミニ四駆もまた良かったんですよ。
ね。
いわゆるあのタミヤのラジコンシリーズあるじゃないですか。
ワイルドウイルス。
あのホットショット。
あ、そっちね。
グラスホッパー。
はいはい。
ホーネット。まあ、あの辺のやつが全部ちっちゃくなったっていうだけでもううふいってなってましたから。
うんうんうん、
ああ、もう80年代のいい思い出ですよね、これ。
このヤマトの100円プラモってさ、
うん、
何しろ100円やんか
ですね。
もう猿のように作ってさ、
猿のように
もう大艦隊を作ったことあるわ。
マジっすか、
うん、でなんつうの、もうできたらさ、やっぱり劇中みたいにさ戦闘させたいやんか。
ああですね。
だからってこう撃つわけにはいかれへんから、
うん、
その戦闘シーンを再現しようぜいうことでね、
はい、
あの当時もう今では考えられへんけど爆竹が普通に売られてたですよ、駄菓子屋とかで。
ああでしたね。
でそれを仕込んでチッて火つけるんやけども、うん、やつは破壊力が半端やないから
わかりますよ。
もうバーン言うてもう
みじんでしょ。
みじんやんか、うん、ちゃうちゃうちゃうちゃうちゃう、そういうことじゃない言うてそれは違うんですっていう、うん、
僕の友達も戦車の、
うん、
あの手法の先端でやってもう、
うんうん、
コッパになってました
違う違う違う、これあかんあかんあかん、これは破壊力が ひどすぎるってもう他なんかないかなんかないか探して結果的に結論に至ったのがあのネズミ花火。
ああ、わかりました。
あれはちょうどいい火力で最後爆発 してくれるんよ。で出来上がったやつもいい感じでこう風穴が開いてんのよ。
ああなるほどね。
ところがね、一つ問題があるんや。爆発した後はええけども、はい、爆発するまで、
うん、
その仕掛けたプラモが追いかけてくるっていう。
うわ、怖い怖い怖い。
って言って。
うわ
あ、あかんかんかんかんかんっていう。
あ、イメージめっちゃ湧くなぁ。
わかる。パニックになるっていうね。
そんなはずやなかったみたいな。
こいつ動くんやったっていう。
パニックってる映画ものすごい
わかる。たたたたついっていう。
ああ。
すごいよね。
なんかね、うん、その爆竹とか、うん、そのネズミ花火を仕込む感じで遊ぶっていうのはやりましたね。う
ん、今もそんな絶対あかんやんか。
ああ、わかりますよ。
日が近かったよね。
そうですね。
なんかね。
まあね、あのミニ四駆とかもこう書いてくださってますけど、
うん、
まあ僕世代で言うと、うん、ミニ四駆終わった後は。
うん、
あの SD ガンダムシリーズがもう超絶流行ったんですよ。
はいはいはいはい、
で、あの武者ガンダムとか、そっちの要はその戦国ガンダム系の SD 系のやつが、うん、
ガンダムっていうのも当て字でなっててね、なんかね。
です。もうそれがとにかく手に入らなくて、
なんかものすごいキラキラになっててね、ありました。
そうなんです。そうなんです。で武者ガンダムとかもうほんまに入荷しても即日即分で完売みたいな。
確か人気あったよね。
いや、あれでバンダイさんはだいぶやったと思いますよ。
まだいけるわガンダムでいいことやろうか、バンダイしたら、
ね、今もなお言ってますからね。おいで
最初怒られたと思うで、お前な、ね、こんなのデフォルメするだけやったらいざ知らず武者って意味わからんってあったと思うで。
でも売れてまうよね。
そこもうほらほら言って企画したやつ。
うまいですよ。はい、
はい、
というわけで今回もたくさんのお便りありがとうございました。ということでお便りのコーナーでした。
うん、
はい、というわけで我々暴れラジオさんでは皆様からのお便りをお待ちしております。Gmail アカウントはラジオさんアットマーク Gmail.com、 RADIOSSAN アットマーク Gmail.com、 ツイッターの方はハッシュタグひらがなでラジオさんとつけてつぶやいていただくと我々大変喜びます。
はい、ありがとうございます。
はい、あの、
うんうん、
兄さん、
うん、
大山敏郎さんのね、
うん、
お便りを僕ちょっとカサカサっとちょっと素早く、
はいはいはい、
うん、じゃないですか、
うん、
これはスカイプをオンにして待機点点点って書いてはったんで、
うん、
ちょっとエンディング入りますけど、
はいはい、
大山さんのスイッチ、
うん、
スカイプが
今
オンになってまあすーいうことで、
おお待ってるのかしら。
ち ちょっとこういうエンディングですけど、ちょっと読んでみます。
ちょっとだけつないでみましょうか。
ラジオさん四天王の一角。
これまたクイズなんですかね。クイズはええか。
クイズラジオさんちょっとやってみます。
一応やってみますか。兄弟、はい、ユージ
ね、あの虹パパさんの時と同じクイズ出しましょう。第50回の
分かった分かった
企画。
分かりました。
でじゃあちょっとつなげてみますよ。
すぐ切るっていうのね。
いきます。
はい。
お
よー兄弟、
久しぶりで兄弟会いに来たぜ。
久しぶりだな。
始まった。
ああもう
突然だが
入られへんやつ入った。
電話させてもらったぜ。5分だけ時間くれねえかい。
わかった。左に車寄せるんでそこで話しようじゃないか。
よーありがとう。
俺の入られへんやつや。
じゃあチャンナガ早速頼むぜ。
クイズラジオさん。
デデ。
暴れラジオさん第50回。
はい。
で、企画した、企画の内容は、一体何？
カッチ。
そいつは難しい問題だ。
カッチ。
そうですね。
カッチ。カッチ。
つまり、
カッ
チ。街に、車を買いに行く。
ブブー。おやさん、
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
どうもです。ありがとうございました。
ちょっとおやさん一旦切ります、ね、すみません。
わかりました。
はい、
はい、
どうですか。
いやー残念でしたね。
本当に答えられないっていうね。何ですかこの50回の答えられなさったらあれしないっていうね。
もう ほんまに、
うん、
ほんまに切ってまうい う。
はい。
大山さん怒ってなかったらええけどな。
待ってくれてたんですよね。一応もうね、これはもう成果が出るまでかけ続けるっていうコーナーですから。
はい、あでも50回に関しては、はい、確か虹パパさんは正解してらっしゃった、
う
ん、
あそうです。あそうですね、そうです、
そうなって
よ、はいはいはい、
ねえ、
うん、まあ、はい、締めますか。じゃあ
締めますか。
あのねちょっと今日エンディングは用意してるんです。実は
もうちょっとやめてください。兄さんから用意してるんですではもう僕怖いんです。
あのほら先週のエンディングを私ほらやらせてもらったじゃないですか、はい、あのあれをね一コやるやつね、
はいはい、
でも順番からしたらもうあなたじゃないですか。
兄さん
え
布団かぶらな
あかんよ。いよいよじゃスタンバってください。できたら言ってくださいね。
はい、かぶりました。
あのもちろん非常に分かりやすい振りなんでできると思います。
はい、はい、
頑張って貼ってくださいね。
はい、わかりました。
じゃあ今週も終わります。最後はこの曲でお別れしましょう。いきますよ。お前も透明さ迷う心今熱く燃えてる。すべてとかし無残に飛び散るはずさ。
あれただ歩まるたびお前は旅立ち。
これね、うん、カラオケでも絶対出ないやつですよ。これ布団かぶらずやりたいわ。
どうですか、
うん、腹式呼吸でやりたいわ。
そして俺ももうちょっと声張った方がおもろかったかもしれない
ね。えちょっと
お前もと
お前もと
おっさんはあっちの人はもうそんな高くないからね。お前も透明さまよう心今。難しいね。
なんかちょっと声が近藤正彦風。
誰が誰が冷めたしぐさでかいな。
小山さん、あのこのアフタートークも今一応、う
ん、一応回してるんですか、使えるとこは、使えるとこは使っちゃいますというね、
最後ちゃんとフォロー入れてますよっていうの、
あ、じゃあ一応大山さんも今週のエンディング撮っときます、最後の、
あ、最後のエンディング、あの
さっきやってもらったね、
はい、だって、うん、大山さんにそんな声、
あの先週の放送は聞いていただけました、
先週の放送 はい、聞いてましたよ、
エンディングにこう声は、何ですか、何ですか、
兄さんそれはもうやばいですって、
大丈夫ですよ、
やばい
です
、大丈夫、大山さん多分きっと、
うん、
はい、
S2000 のあるガレージで撮ってるはずですよ今もう、もう外に声漏れますって、そんな、
そうですか、大丈夫ですよ、うん、大丈夫って聞いてきたんですけど、声張れるって聞いてきたんですけど、
僕は聞いてないですけど、
声を張るんですから、
そちょっと、もうほら兄さんに任せます、
選手はほら、あのエンディングはクリスタルキングのあーあーで終わってたでしょ、
はい、
あの感じでもうすぐ分かれます、この曲もすぐ後に続いて歌えますんで、もうすごくおなじみの曲なんで、どうぞ張ってください、これで多分
大丈夫ですかね、
大丈夫です、歌います、いきますよ、
わかりました、はい、
じゃあ今週のエンディング、大山敏郎さんでこの曲です、お前も止めさまよう心今熱く燃えてる、すべてとかし無残に飛び散るはずさ、
俺と愛を絶す
ほら取れた、いいの取れたじゃないですか、これ
兄さん、兄さん
何ですか、
さっきの僕のやつよりちょっとおもろいですね
ちゃんと高くしてくれてるってところがおもろいでしょこれ